はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はね、何を話そうかなと思ってて、絶叫マシンのね、話をしようかなと思ってるんですよ。この間ディズニーシーに行った時に、レイジングスピリッツってやつに乗ったんですね。で、それがとても楽しかったんですよ。で、そのことも踏まえて、ちょっとこの辺の話を、あと僕の理想の、絶叫マシンってやつもちょっと、考えてるものというか、ずっと思ってたものもあるんで、その話をしようかなと思ってます。はい。あとね、ものすごい暑いんで、皆さん気をつけましょう、本当に。子供たちもまだ夏休みだったりするし、外出る機会もあると思うんですけども、お年寄りだけじゃなくて、もう、成人した男性女性が、まあ、若い人たちでも、これ相当気をつけないと、子供たち、老人だけじゃなくて、みんな気をつけないと本当に危ないぐらい暑いんで、気をつけたいなと思いますよね。うん。そこだけ。と、あとね、その前に一つ、話そうかなと思ってたことがあって、皆さんもニュースでね、多分見たと思うんですけども、Uber Eats の配達員が、車に追突して無言で逃走ってやつ見ましたかね？千葉の事件なんですけども、事件かな？逃げちゃったから。で、まあ、ドライブレコーダーにバッチリ映っちゃってるんですよね。新しい車だから当然つけてたのもあったんでしょうけども、前後にカメラがついてて、で、後ろから来た、まあ、スクーターですよね、小型の。それが追突して、逃げたと。で、まあ、映像で見る感じでは、まあ、典型的な止まりきれなかったパターンですよね。バイクと車じゃ全然もう制動距離が違うんで、バイクは止まれないんですよね。車の、と同じ勢いで走ってて、同じにブレーキしても。止まれないんで、まあ、こうなりますよね、それはね。ちょっと脇見してたのかもしれないし、焦ってたのかわかんないですけども、まあ、一応、その運転手、バイクの運転手は、多分あのまままっすぐ行ったら、後ろのガラスに頭突っ込んで、こんにちはしちゃうと思ったんだと思うんですけども、多分ね。一応横にして、バイクを倒して、突っ込んだと。で、まあ、逃げてるんで多分元気なんだと思うんですけど、まあ、やられた方はたまったもんじゃないですよね。修理代が、37万円って言ったかな。で、運転手さんは首に怪我したって言うんですよね。だから、で、まあ、ウーバーイーツの対応も悪かったと。で、それでかなりニュースになってたわけですよね。まあ、警察に最後は任せてくださいっていうような対応だったみたいですけども、そのウーバーイーツに関してどうのこうのっていうのは、僕はちょっとその辺の契約関係とかはよくわかってないんで、何も言えないんですけども、この逃げた人、彼だか彼女だかわかんないですけど、この逃げ、バイクで当てて逃げた人、一言も謝んないで喋んないで、口聞かないで逃げたらしいんですけども、こういう人が、いわゆる、Uber Eats だけじゃなくて、他の出前の業者さんとかいるじゃないですか。いろんな多分他の Uber Eats 以外のもそうですけど、自分の業界全体の評判を落とすんですよね。こういう人が。いくらみんなが頑張っても、こういうのが一人いると全部が下がっちゃう。だから、どんな仕事でも、業種でもそうです。アルバイトだろうが、社員だろうが、それ僕言いますけど、まあ、お金をもらって仕事をしてる以上は、やっぱり地位向上じゃないけど、なんていうの、見本となってとかまでは言わないですけども、やっぱり自分の仕事が世の中に役に立ってるんだって胸を張って誇りを持って働くべきで、自分の仕事の地位を下げるようなことはしちゃいけないですよね。うん。当たったら将来、事故はしょうがないですよ。それは。それは脇見運転だからそれはわかんないけど、もう事故を起こしてしまったことはまずしょうがないから、そっからまず怪我人が例えばいるのかいないのかとか、その、車、相手のことをまず考える。で、自分の体のことももちろんそうですけど、ね、もう、とんでもない動けないぐらい怪我してれば、自分のこともまずはやっぱり安全の確保もしなきゃいけないし、まず相手のことを考えるのと同時にやっていかなきゃいけないんですけど、自分の仕事の地位を下げるような行動はしちゃいけないと思いますよね。うん。会社のためじゃなくて、それが自分のためでもあるし、うん。いろんな人に迷惑をかけてしまうってことですよね。こういう軽はずみな行動が。まあ、当てて逃げてるぐらいなんで、まあまあ、まともじゃないというか、普通じゃないなとは思いますけどもね。うん。 あんだけの傷ついてるんで、多分、結構な衝撃だったと思うんですけど、それでも逃げてますからね。だから、こういう人が、いろんな、これからどういう仕事をするか分かんないけど、いろんな仕事を行く先々で、その仕事の、なんていうんだろうな、品格とか地位とかそういうものを下げるような行動をしまくらなければいいなと思いますよね。それぐらい無責任だなと思いました。はい。というわけで、第135回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、レイジングスピリッツですね。ディズニーシー。で、これね、この間話しなかったんですけど、前回でしたっけ？ディズニーシー。話しなかったんですけど、これね、娘と二人で乗ったんですよ。で、僕はね、昔ね、絶叫マシンが好きで、で、よく乗ったんですね。で、うちの妻も今はあんま乗らなくなっちゃったけど、好きで、こういうのが。フリーフォールっていうんですか？垂直に落ちるやつ。ああいうのもそうですけど、結構絶叫系のコースターとか好きだったんですよ。でもしばらく、なんかもうずいぶん前に一回ちょっと心臓の薬飲んだりとか、あと血圧？まあ薬も飲んでるんで大丈夫ですけど、その辺のこともちょっと心配があって、乗らないようにしてたら、ちょっと弱くなってるなって気はしてたんですよ。で、そこに来て、レイジングスピリッツってやつは、ディズニーシーというかディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートの中でも、多分唯一なんじゃないですか、なんじゃないかなと思うんですけども、360度回転するループなんですよね。ループ式の、ジェットコースターで、で、まあ、いわゆる結構割と本格的な、お子様向けではないジェットコースターだったわけですよ。で、乗りたいというわけですよ、娘が。で、じゃあ一緒に乗ろうかと、二人で乗ろうかっていうことで、乗ったんですね。で、乗ったらですね、これが、ギリギリですね、今、僕、多分。ギリギリも、いろんな体調とか年齢とか、含めて、コンディションを含めて、ギリギリ超楽しかったんですよ。超楽しくて、で、これ、こんなに、やっぱ絶叫系というか、これジェットコースターってすげえ楽しいんだなって思って、ちょっと調べたら、これ、最高速度が60キロで、所要時間1分半ってやつなんですね。で、僕がね、今まで乗った中で一番面白いと思ってる、ジェットコースターが富士急ハイランドの富士山ってやつなんですよ。これ、まあ、乗った方はわかると思うんですけども、長いんですよね。で、さっきね、調べたんですよ。3分36秒 ?35 秒 ?36 秒 ?3 分半あるんです。で、最高速度が130キロで、でね、一番高いところが79メートル。だから、で、最大落差が70メートルっていう凄さなんですよ。で、これがまあ僕が乗った中では一番凄かったし、これは一回転しないんですけども、これぞジェットコースターって、もう連続して何回も乗った記憶があるんですけど、若い頃。それぐらい面白くて、で、乗りたいなと思ってて乗ってないのが、やっぱり富士急ハイランドのドドンパなんですね。で、これがね、あの当時ね、1.8 秒で172キロっていう、フル加速するんですよね。そういう、その加速が売りだったんですけども、どうやらなんか今、ドドンパ、なんか名前変わって、ドドンパじゃなくて、ドドンパ、つったかな？になってるんですよ。で、ね、見たんですけども、やっぱリニューアルされてて、速度もね、上がってるんですよね。さっきどこだっけな？見たんですよね。どこだっけな？これか。1.56 秒で180キロメートルって書いてありますね。これ見るとね。だから 1.8 秒で172が 1.56 で180。で、実際には200キロまで設定できるって言うんですけど、結構な凄さですよね。スーパーカーよりもすごい加速なんで、ちょっとこれ乗ってみたいんですけども、体調がどうかなっていう不安があって乗ってないんですよね。だからこれちょっと乗ってみたいなーってちょっと思いますよね。最大加速、ループ。これ、フル加速して1回転するんですけど、3.76G って書いてあるんですよ。見たら、ウィキペディア見てるんですけど。で、結構な G なんですよ、これって。だからすごいなってちょっと思ってて、これはね、もういつか挑戦したいな、コンディションがいい時にって思ってはいますよね。うん。 なんかこの二つが、両方とも富士急ですけども、僕の中ではすごいなっていう。で、思ってるんですけど、で、この間、さっきあの話した、僕の理想としてる、体験してみたいジェットコースター。まあ、ジェットコースター本来落下してこう、その勢いで行くっていうんですけど、それとはちょっと違うんだけど、僕はね、一度体験してみたい。鈴鹿サーキットありますよね。鈴鹿サーキットって、全長 5.807 キロあるんですね。で、これの F1、一番速い、まあ、F1 速いわけですけども、コースレコードが去年のセバスチャン・ベッテル、1分27秒064ってあるんですよ。この速度で体験してみたいんです。これはわかりますかね？コースにレールを引いて、この速度で体験してみたいんですよ。多分失神しちゃうと思いますけどね。持たないです。多分体が。無理だと、もう1コーナーが多分ね、ストレート、ホームストレート走ってって、1コーナーが多分330キロぐらいから1コーナー入ってって、2コーナーでブレーキングなんで、多分そこで失神するんじゃないかなと思うんですけどね。でもその先の2コーナー回って S 字も250キロぐらいで回るんで、ちょっと無理なんでしょうけども、減速時、加速時含めて僕の理想は、これを体験したいっていう、このスピード。F1 マシンに乗ってみたいとかでもあるけど、そうじゃなくてジェットコースターでいいから、この速度を体験したらどうなるんだろうなっていうのは、非常に興味がありますね。うん。やったらどうなるんだろうっていう。まあ普通の人は持たないんでしょうけども、やっぱドライバー、レーシングドライバーの凄さを知るにはそこなんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ってたりもします。はい。というわけで皆さん本当に体調管理気をつけて頑張りましょう。夏乗り切りましょう。メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。